2023年7月12日水曜日、時刻は午前8時25分を過ぎたところです。さて、老書を読みたいと思いますが、25からちょっと飛んでですね、やはり最古の老子にあるという第30章ですね。最古の老子では公文の中の4番目にあるものですが、第30章ですね。まあ老子も一つのね、一種の兵法だというふうなことを新説孫子の著者が書いておりましたが、まあ、それを物語るこの章になるんじゃないかなと思います。白書老子の小池先生の訳の第30章、道によって君主を補佐するのみで、兵力を用いて天下の強者となることがなければ政治はうまく巡りゆく。もう一度、道によって君主を補佐するのみで、兵力を用いて天下の強者となることがなければ政治はうまく巡りゆく。そして軍隊の駐屯地には茨が生える。兵法に長けた者は目的を遂げればそれで止まるものである。目的を遂げたからといって強者となろうとしたり、贅沢を極めたり、尊大になったり、自らの手柄を誇ったり、必要もないのにそこにとどまっていたりしてはならない。これを目的を遂げてしかも強者とならないという。物は盛んであれば老いる。これを道にかなわないという。道にかなわなければ早く終わるとなっておりますね。道によって君主を補佐するのみで、君主を補佐するのみで、兵力を用いて天下の強者となることがなければ、兵力を用いて天下の強者となることがなければ、兵力を用いて天下の強者とならなければということですね。政治はうまく巡りゆく。そして、軍隊の駐屯地には茨が生える。兵法に長けた者は目的を遂げればそれでやめるものであるね。ここですね、目的を遂げればそれでやめるものである。目的を遂げたからといって強者となろうとしたり、贅沢を極めたり、尊大になったり、自らの手柄を誇ったり、必要もないのにそこにとどまっていたりしてはならない。これを目的を遂げてしかも強者とならないという。目的を遂げてしかも強者とならないという。物は盛んであれば老いる。これを 道にかなわないという道にかなわなければ早く終わるとこう読みながらですね、この間老子のことをちょっと考えてた時に、あの久喜修造っていう日本のね、あの京都を拠点とした哲学者がいますが、私はもともと全然知らなかった人ですけど、あの出会った方に教えてもらって、久喜修造のもうずいぶん昔ですね、1997年ぐらいだったと思いますけれども、知ったのは生きの構造という本がありますね。生き、あの人生きだなとか、生きな計らいとか、あるいは息が上がるって、時々私息が上がらないとかって言ってますけど、意識の意に、あの気配の気ですね、息ですから、あの本の題名はひらがなになってるんですね。生きの構造という、ここの例えば目的を遂げてしかもつわものとならないというこのこととか、あかん老子を読んでて、あの井筒先生もいかにその、まあ、芸術家とかいろんなその分野のやっぱりプロフェッショナルというか、そういう人たちが老子にどれほど薫陶を受けたかというのを本に書かれてましたけれども、あの久喜修造も老子をすごくなんか読み込んだったんちゃうかなってふと思ったんですよね。なんかその老子がベースではないけれども、あの大きな何か、それこそ老子的なこの道はまた自然というか、なんかそういう大きく包まれた中に、あの久喜修造も何かこう感じるものがあって、でそれをもっともっとこう人、あの我々の人間と人間社会と人間間のなんかこう交わり、営みの在り方というか、なんかそういうところにその生きの構造というところの、あの論を張ってるわけですけれども、でそれのやっぱり隠れたところに老子の精神みたいなものがあるんじゃないかなとちょっと思ったんですよね。なんかそれはねすごく感じますね。何かこう生きの構造に書かれてること以上に、生きの構造を書こうとした久喜修造の精神の中に老子のちょっと何かを見る思いがするという、これは至って個人的な見方ですけれども、そんなことも思いましたね。といったところで、老子第30章でした。以上です。